のお話ラジオ。どうもロビンソンズ北澤です。はい、ということでね、ロビンソンズのお話ラジオなんですけども、今日は6月16日ということでですね、まあ、相方の山崎さんがね、新潟のお祭りの方にですね、まあ、なんですかね、地元のお祭り の団体みたいなので行っているんですよ。で、まあ、今月の頭にもその3日間ぐらい、お祭りなんでオフにしてくださいっていう日があったんですけど、まあまあ毎年6月はお祭りでオフを取る山崎さんなんで、ね、今日のお話ラジオは、私北澤と、作家のメガネちゃんの2人でお送りします。お願いします。
お願いします、
ね、いや本当にまあいろんな意見がありますけどね。どう思います？そう、山崎がお祭りで仕事をオフにするっていう、僕はもう慣れたもんで何とも思わなくなってるんですけど。
いやー、北澤さん心広いなーと
まあね、でもまあ、
ないですかちょっと
まあどの芸人に行ってもはぁみたいになりますけどまあまあ、どうなんですかね。まあいいんじゃないですかいたところでっていうのもありますからそうね。だからこの間にね、なんかその仕事、大事な仕事とかね、あると大変ですけど、うん、でもね、大事な仕事があるとね、お祭り行かないですよ。
さすがに
多分テレビの収録とかが入ると山崎もお祭り行かないですけど、そうだ、ライブとかぐらいだとやっぱ断るんで。
だってみこし担ぐだけですよね
まあね、よくわかんないですけど、僕がお祭りめっちゃ好きだったら、いやでも付き合いとか大事なんですよっていろいろ言えますけど、好きじゃないんでまあまあまあいいですよ、まあ、好きにやってくれれば、はい、生きてさえいれば
それがスタイルなんですね、ロビンソンズ。
まあ何よりもそう、僕がね頑張ればいい話ですから
頑張りすぎじゃないですか、ちょっと週6で。いやいやいや
大丈夫ですよ、僕は楽しくやってますよ。
ピンの仕事多くないですか
今週ね。だからなんかこうか不幸か、今週ピンの仕事めっちゃもらって行ってきたんですけど、これあれなんですよ、ラムちゃんって知ってます？
ラムちゃん、
グラビアアイドル、そうやってる子 で僕もまあ失礼ですけど知らなくて、その子がなんか映画好きらしくて、でその子の YouTube チャンネルでその映画好き芸人がラムちゃんにプレゼンするみたいな企画があって、それ呼ばれて行って、もうそこから怒涛のその顔が似てる人たちのライブを、生き別れライブっていうのをやって、はい、紺のブルマとか、うん、でその夜にもそのままアベマのフジモンさんのブサイク芸人で行って、うんうん、で今日もライブのなんか審査員みたいなやって、明日も MC 一人でやって、なんかいろいろねあって、コンビでいる時より仕事多いんじゃないかってなってますけど
山崎さんじゃいらなかった
でこうなるとね、いやいや、やっぱでもコンビでいる方があれですよって普通になるんですけど、まあ特にそうも思ってないですけどまあまあちゃんと戻ってきてね、来てもらえればいいですよ。祭りっていうのがね、
理由がね、なんか微妙ですよね。
そうですね、いやまあしょうがないんじゃないですか。
そうですか。
これも誰も何ともね言えない面白いエピソードも多分山崎持って帰ってくるわけでもないから何とも言えないですけど、だからその月の頭に、6月の頭に地元のお祭りがあったんですよ、
うんうん、
その直後になんかネタ見せライブかな、
うん、
であったら、めっちゃ真っ黒になってて、
祭り焼け？
そうそう、日焼けしててすげえコントしづらいやつだないや、そこはちょっとまあプロ意識もうちょっと持てようと思いましたけど、声もなんかしゃがれて出ないし こいつプロじゃないなって
祭りの弊害大きくないですか。
うん、まあね、
は
あ、まあな、芸人さんとはね違いに言いづらい人ですから一般のお父さんが頑張ってるぐらいですか、ね、
芸人じゃないの。
そうですね、芸人になれたらいいなぐらいの人ですから。さあさあ、それであのこの間そのメガネちゃんと、
うん、
あの共通の友人、友人というかそのメガネちゃんに紹介してもらって知り合ったそのデザイナーさんのお家に、なんかあれなんですよね、家の前が真ん前が鳥越神社で、でなんか、土曜でしたっけ、
土曜日、う
ん、でだお祭りやってるからお祭り見ながらちょっとなんか、うん、ホームパーティー的なのやるんで、うんうん、来ませんかって言われて、で奥さんが妊娠中なんですよね、うんうん、お子さんができて、うん、でだから料理その奥さんに負担かけちゃうのもあれだから、うん、みんなで持ち寄りましょうみたいな、うん、で行ったじゃないですか、うん、あれ本当僕思ったんですけどめっちゃハードル上がりますよね。
なんで？
いやいや前行ったことあるじゃないですか。
あ、そうそうですね。
一回ね。
う
んうん、で奥さんがまあ料理うまくて、
そうね。
いろんな料理、おしゃれな料理出すでしょ。うんうん、でデザイナーズマンションでしょ住んでんの。うんうん、で旦那さんデザイナーさんでしょ。うん、何買ってきゃいいんだ。めちゃめちゃハードル上がるんですよ。
珍しく北沢さんから来ましたもん。うん、何買っていけばいいですか。
いやそうそうそう。いやそうメガネちゃんは友達だからいいけど、うん、めっちゃ考えたもんな。
へえ。
そうだから、いやまあメガネちゃんに聞いて、じゃあ北田さんそのなんか乾き物とかその辺買ってきてくださいよみたいな。うんうん、でそのやっぱ指示があった方が気が楽というか。なんかいや絶対そんなことはないんだけど、うん、なんかこう買ってったらああ。こういうのすかみたいな。
ないないない。
いやそうないんですよ。ないんだけど。
思っちゃいますよね。
思っちゃう、思っちゃうし、もうそのなんかいろんな並んでるね、みんな買ってきたものとか、うん、多少作ってもらってるものとかに埋もれてしまう、うん、あれもちょっと怖いし、
あ、
意識しちゃいますよね。あれちょっと面白いなと思った。
うん、いや私乾き物って言ってもそれでもまたちょっとその中でもまた。あれかなと思ったけど、
いやそうですね。そうだからそのお家が蔵前じゃないですか、
うんうん、
で僕一回蔵ちょっと行きたいとこあって、うん、御徒町で行ったんですよ、
うんうん、
で御徒町のなんか文房具屋さんに行きたくて、
うん、あ、うんうん、
行ってでそこから蔵前まで歩いたんですよ、
うん、
御徒町から蔵前まで歩く途中に何かあるだろうと思って、うん、何もなくて、あれこれどこで買えばいいんだろうと思って、うん、浅草まで戻りました、ね、この辺でデパート百貨店どこだと思ったらもう松屋、
あ、
浅草の松屋しか思いつかなくて、
え、松屋で乾き物買ったんですか、
はい、
わざわざ。
だからなんか一番ね、こう成城石井とかありゃいいんだけど、うんうんうんうん、成城石井もないし、
あ、
そうだ下町成城石井ねえんだと
思ってやっぱ港区とかね、ああいうとこじゃない、
そうそうそう、だからもういやひいひいましたね。でその中でもなんかやっぱり、うん、なんだろうな、見たことある乾き物ダメだなみたいななんか変なプレッシャーを感じて、
自分の中でハードル上げちゃいますよね。
上げちゃいますね、うん、やっぱデザイナーさんって言われると、でも知ってるし、うん、フランクな方だし、
うん、
なんか前に一緒に飲んだ時に、うん、ここよく行くんすよっつって、うん、結構なんかすごいなんていうの、庶民的な店に行ったから、ああじゃあ別に全然って思ったんだけど、うん、やっぱどっかで意識しちゃってます、
ね、そうですね、奥さんがまたねちょっと、
そうあの夫婦すごくないですか。え、旦那さんだってデザイナーさんでしょ、
うん、
奥さんあゆみさん、
うん、
仕事何してるんですか。
確かなんかフランスに前留学してたんで、そのフランスのなんか商社
でしょと
かそういう感じ、
うん、いやもうそんな夫婦のとこにオリジンのお惣菜とか買っていけないですよやっぱ
美味しいですけどね、
美味しいけどオリジン、ね、みたいになりそうで、そうそう、
うん、
したらメガネちゃんがそう自分で作ったのを持ってきたから
。そうそうそう、
これはちょっとこの手があったかと思って。この手があったかはもう相当自信ないとできないですけど。
いやいやいや、でも私もどうしようと思いますよ。なんかでももういや自分家で作ってるので。
そうだ、友達っていうのが強いじゃないですか。
あ、そうですね、
そこがね、
うん、
いやちょっと大変だったな。
でもウェルカムですよね、何でもね。
ウェルカムですよ、うんうんうん、またこう出してなんだかんだ言って、うん、そう奥さんが作ってくれた、あゆみさんが作ってくれた料理がめっちゃうまくて、いやあれ楽しいですよね。
あそこまた行きたいですよね。
僕本当月1で行きたいぐらいですよ。なんかねこうなんて言うんだろう、浄化される自分の日常生活でのこうなんか、うん、なんて言うんだろうな、こう疲れるじゃないですか、
いろいろ
こびりつくじゃないですか、そういうのがこうなんて、なんて観光地に行ってるみたいな気分になって、
はいはい、
ああリフレッシュできたって
蔵前でも、
ああこの、うん、このちょっとなんかステータス高めのおしゃれさんたちと過ごしてると、うん、ああこんななんかいい気分になれるんだなっていう、
うんうん、
しかもなんかあれじゃないですか、パリピーな人たちではないから、
あ、そうそうそう、
そこがいいんですよね、すごい心地よくて、ボサノバ的な人だ。
ボサノバ、確かにそうですね、
うん
うん、あの夫婦は確かにそうね、
いいですよね、
おしゃれ
ね、
うん、
超おしゃれだよな。いやだから定期的にね
やりたい
ですけど、もうあそこの家の人じゃない人たちが定期的にやりましょうかっていうのもおかしな話ですけど。
いやいや、でも喜んでくれると思いますよ。
そうですかね、
うん
うん、だから なんだろうな、ちょっと前の僕はあんな感じな生活がしたいと思ってたんですよ。
ちょっと前まで、
はい、
今は違うんですか。
今はやっぱそう現実を見ないと。で別に職業も芸人だし、
うん、いやいや
いや、こうアパレルで働いてる時とか、
うん、
なんかああいうあなんかおしゃれな、
うん、
あいいなって思ってましたけど、
いやいや木曽沢さん あのお家似合いますよ。住んでてもおかしくない、
あのお家ね、うん、あのお家すごくないですか。
やっぱりエレベーター出てすぐ家、あの、ね、うん、玄関みたいな、
そうそう、とあの下手すりゃ落ちてしまう窓。
そうね。
あれすごいですよね。
あそこから見えましたもんね、みこしが。
いやいや、だからあれ、まあ、お子さん生まれて、うん、あの家にまだ住むみたいな感じで行ったから、
うんうんうん、
大丈夫かなと思って、
うん、
あれ気をつけないとね、
あれ柵とかつけないとちょっと危ないですよね。いやい
や、そうなんですよ、な
もう子供の心配まで死んじゃないですか。
いや本当。
すみません。
いやお子さんで話してたんですよ、メガネちゃん来る前に、
うん、
そのお子さん生まれるっていうことで、
うん、
その名前考えてんですかっていう話をしてて、うんうんうんうん、で要は旦那さんがデザイナーじゃないですか、めっちゃハードル上がりませんって言ったら、うん、いやそうなんですよ、うん、めちゃくちゃハードル上がってて、
うん、
でかといってシンプルなのにすると、うん、あそっちねって思われるし、
うんうん、
かといってこう食ったやつにすると、
うん、
あデザイナーだなーってなるし、うん、そのちょうどいいとこ探してるっつって、うん、これ結構ありますよね、職業でありますよね。
でもそれこそ芸人さんだって、もし子供生まれたら、
うん、
北田さんだって大変じゃない？名前につける。
まあ大変ですよね。
絶対もう、そう大喜利見たくなってくるじゃないですか。
いや、なんだなんだ。子供の名前大喜利にはしないです。女の子が難しいですよね。
あ、
男の子ってなんかこうあの天真爛漫であればいいと思います。
うんうんうん、
で僕ずっとあのカンタって名前。
ああ、かわいい。んが入るとね、うん、いいですね。
いいなと思って、なんかずっとどの世代でも使えそうだし、絶対名前で呼ばれそうだし、
うんうん、
女の子難しいんですよね。
難しい。あの山崎さんがいつもあのほら下の女の子、
はい、
あのブログ上げるときに絶対振り仮名入れてるじゃないですか、はい、
そうそう、あれ大変ですよね。 つけんなよって
思うんだよ読めないなって思うんですよ。
そうそう、うん、そうなんだよ、うん、っていうか別に読み仮名振るっていうか、うん、漢字書かなくてよくないですか。
うん、でもやっぱそこに思いは込めてんじゃないですか。
いや、でも
名前とか漢字に
何だろう、何をどういう意図でなのかは分かんないんだけど、その例えば、はい、え、花ちゃんってあの花って言われたら、うん、いや、こうなんですっていう説明でいいじゃないですか、
うん、
あんな面倒くさいのしなくていいよって思って
。いやでも、うん、でもあれで読めないですよね、花って。
まあ
当て字なのかな。
いやいや、当て字じゃないらしいです。
あるんだ。
そういう読みがあるらしいけど、でももう読めないから、うんうん、当て字みたいなもんですよ、ほぼ、
うんうん、そう、いつも漢字で振り仮名振ってるから、うん、山崎さんやっぱりすごくこのこだわったんだなって。
ああ、まあね、
うん、
でもだから例えば、メガネちゃん名前恵子でしたっけ。
そう、恵がひらがなで子が漢字なんですよ。
そうだ、けひらがなだ。
そうなんです。
でもひらがないいですよね。
ひらがなね、私も、うん、今になるとよかったなと思って。まあ親もそういう風に柔らかいイメージでつけて。
いや、ひらがな、なんか漢字よりもひらがなの方が僕日本人っぽいなと、うん、
あ、
まあ、漢字って中国もあるし、
うんうん、
でもひらがなは日本だけでしょ、
うん、
なんかいいですよね。
そうなんです、うん、大人になってよかったなと思いました。え、北蔵さん。
僕ひとしって、あの、うん、ジンっていう字ですけど、うん、まあ、すごいな、簡単なんで、
うん、
まあ特に何もない
間違えられるじゃないですか、ひとしかジンか。
いや、でもジンとは間違えられないです
よ。
そうですね、うん、でも僕ね、名前の印象が多分あんまないですよ。
ない、下の特に印象がないです
ね、うん、なんですかね。
北沢さんとか
そうなんでしょう。
下なんだっけ、山崎さんもそうだな、山崎さん。
だ、本当先輩で数人名前呼ぶ。
え、下の、
はい、だ、もう本当昔から僕が
いるんですか、北沢さん、そのままでも。
うん、そうですね。だら僕らがその芸人始めたてを知ってる人ぐらいな、
うん、
人は相当付き合い長いから、なんかお兄さん感がすごいあるんじゃないですか。ピガイちゃんの旦那さんがめっちゃくしゃみをして
風呂上がりのくしゃみを
どうします、子供できたってなったら。名前
近くですよね、私は。
ああ、まあね、メガネちゃんはね、そこがあるか。
そうなんですよ、やっぱり運勢を見ちゃう。
でもその女の子って、まあ、変わるじゃないですか、
っていうじゃないですか、うん、でも私見たこと、私だと37この長沼の背を担いできたんですよ。
そっか、
そうすると
それまでの運勢がまずね、
うんうん、で女の子は強すぎると良くないって言いますよね。良すぎるとやっぱり男の子みたく強くなって結婚が遅れちゃうって。
なるほど、
私強いんですよ
遅れましたね
遅れたなと
思って。じゃあ女の子の名前ってそんなに画数的にはほどほどがいい、うん、
ほどほどがいいらしい、
って
言ってます。
男の子はもう強い方がいい、
うん、男の子はもう多分最強ぐらいでいいと思うんですけど、うん、その一番いい画数みたいなのをつけちゃうと女の子は
感じ
が遅れたり、男の子みたいな運気になっちゃうんですって聞きました。
なるほどね。
そうなんです。
じゃあ、でもいますもんね、芸能人とかでも、うん、すごい綺麗で、
うん、
なんか魅力ある人でも全然結婚しないなって人いますもんね。
これは男の人の運気が分かんないけ ど、 な名前だけじゃないと思うんですけど入ってるらしいですよ。
じゃあもう逆にちょっとほどほどの画数の男の人と結婚して主婦になってもらうぐらいがいいでしょ
うねそうですね。あ、やっほー、あれ
お邪魔します風呂上がりだ
来てたよ、北沢さん。
ね、ここもノーカットで流してもらいますから。
カットしていただいて。あ、ね、飲み行ったんですよね。あの、
え、そう、行ったんですよ。
夫と。
その時に、可愛い女の子から手紙が来ました。
結婚パーティーの時のね。そう。女の子、なんて書いてあるんですか？
いや、ロビンソンズさん、顔がイカれてて面白かった。これ、本当にこの子の血っぽくて嫌だな。
本当ですか？
大人がなんか風潮して書かせたもんだな。
いやいや、小さい子から見たらそうやって見えるんじゃない
ですか？そうなんですかね。イカれてね。よくイカれてるってことわかるな。
覚え立てだったのかもしれないですよね。使いたかったのかもしれない。
使っちゃダメ。まあね。
え、女の子だったらこの名前ってあるんですか？
いやないな。女の子の名前を父親がつけては僕はダメだと思ってるんで。やっぱ女の人の先生つけてほしいよな。
へ
え、でも嫌じゃないですか？
うん、全然。
いや、僕男の子の名前は男の人がつけるべきだと思うんですよ。で、女の子は奥さんがつけるべきだと思うんですよ。じゃあなぜかっつったら、やっぱ元彼元彼の問題があるから。
どういうこと？
いや、こう昔の人の名前をつけてる可能性ってあるじゃないですか。
え、でも、え、でも知らなくてつけちゃったらどうするんですか、奥さんが。
いや、だからそれは拒否できるじゃないですか。
ああ、それやめた方がいいんじゃないとか。
はい、
ああ、そういうことね。
そうそうそう。
ああ、なるほど、そうか。
うん。
そんな疑います？
いや、疑うっていうか嫌じゃないですか。
あ、もしね、もしつけてたらね。
なんかいるらしいんですよ。
へえ。
そう、だから嫌だなと思って。
え、元彼が例えばユータみたいな名前だとしたら、うん、息子にユータってつけて呼ぶの？
だからユータって名前は好きだし、うん、元彼のあれを呼んでる時もなんか良かったんだよなってなって、じゃあユータってつけるって嫌じゃないですか。
え、すごい嫌だ。え、すごい、自分はしないと思うけど。
嫌ですよね。
嫌だ。
だからそれはちょっと嫌だな。だから男の子の名前は男の人がつけて、女の子の名前は奥さんがつける方が多分いいかな。僕もそう、嫌だから、自分の子供に元カノの名前がついてるなんてめっちゃ嫌だ
から。そうですよね。へ
え。それやった方がいいですよ。
うちもそうしますわね。
その方がいい。そう、今日ライブだったんですけど、
はい、
K プロさんっていう、
あ、はいはい、
ね、ライブ制作会社のライブで、そう、フリー芸人、事務所に所属してない芸人の、ショーレースみたいなやってて、で今日1回戦で審査員やってくださいって言われて、行ってきたんですけど、57組見て、いや、で僕、いや本当やって最初なんか、いやな、別に自分、なんか自分が審査員やんのかなみたいなのがあったけど、いや、やってよかったですね。大事なことをちょっと学んだなと思って。
何が一番やってよかった
の？いや、僕らもそのまだ賞レース出る身だから思ったんですよ。だから今日はライブではあるけど、一応賞レースだから、でほぼ知らないんですよ、知ってるなんて数組ぐらい で、こうわーっとネタ始まって出てきて、でこうボソボソっと、まあ、芸風もあるし、もともとちょっと声ちっちゃめっていうのもあるし、でボソボソっと喋ってると聞こえないから、僕らはこう、うんって 聞きに行かなきゃいけないじゃないですか。でこう、それでもボソボソっと続けてて、で最初のボケみたいなのが面白、よくわかんねえなって思うと、もう途中で諦めちゃうんですよね。知らない人だし、これ大事だなと思って、 で今日57組いて6組勝ち上がりみたいになったんですけど、やっぱねみんなね声がすごいちゃんと出てる、
通るみたいな、うん、
だから声通るって大事だなと思って、多分面白いとかの以前に声出てるって大事だよなと思って、なんか全然興味なくてもバッて大きな声出されたらパッて向いちゃうんですよね、そっち。だからなんかボソボソっと話されて面白くないってもう全然聞く気にもならない、頭にも入ってこないし。
へー、審査員初めてだったんですか？その、
あ、そういうのでは初めてですね。あ、
じゃあその逆側になって初めて分かることがあるっていうか。
そうだから声聞こえないだ、なんかとちあとちってんなとか、うん、別にそういうのってそんなに気にならないですよ、うんうんうん、あ頑張れぐらいな感じだけど、うんうん、声ちっちゃいってねやっぱ致命的だと思う。
まあ、入ってこないですからね、うん、
そうだからみんななんかテレビで見てのイメージだけど、あのつぶやきしろうさんとかってこう、うんうんうん、ぼやつぶやき系だけど、うん、あの人めっちゃ声出てるんですよ実際生で見ると、うんうん、でもあれみんなほんとボソボソっと言って、うん、マイクで拾ってるぐらいに感じてるだろうけど、うん、めちゃめちゃちゃんと後ろまで通る声で言ってるから、うん、だからつぶやいてる感じに見せてるだけですよね。
それも芸ですね。
そう、うん、だからあこれすごいなと思って、うん、やっぱ賞レースはとにかく声出てないと無理だよなと思って。
まずじゃあ声なんですね、うん、
でも M1 でもキングオブコントでも、うん、決勝見ててみんな声ちゃんと出てる人じゃないですか。
そうですね、ボソボソ喋ってる人
いないですね。そういないですよね、うんうん、だからやっぱそういうことなんじゃないかなと思って、うん、でなんかボソボソ喋ってる人ってやっぱなんか人に伝えようとしてないだろうって思っちゃうんですよね、
うん、芸風ももしかしたらそういう感じ、
うんうんうん、なのかもしれないけど、
なんだろう、うん、伝わりにくかったりするのかな、ボソボソ。
でもねボソボソ喋ってる芸の人でもなんか面白いのを伝えたいとしてる人はねやっぱこう来るんですよね。
へえ、
うんうん、声を張っててもボソボソしてる感じには見せれるから、うん、ああだからその違いはでかいよなあと思って、うん、
へえ、うん、
でもなんかまあフリー無所属だし、うん、事務所のネタ見せとかもないから、うん、ほんととにかく荒削りな人が多くて面白かったんですけどね。なんか後半に一人いくつぐらいだろう、50ぐらいのおじさんが出てきて、うんうん、フリップ持ってたんですけど、うん、なんかどうもみたいな、うん、ショートコントやりますってめくったら、うん、そう芸名が書いてあるんですよ、うん、で芸名だけパッと見せてそのフリップ捨ててショートコントやりだしたんですけど、うん、あのフリップ何だったんだろうってずっと気になって、うん、もうそのショートコントも別に面白くないし、
へえ、
でショートコントやりながらもなんか女の子に久しぶりみたいに会って話すネタなんですけど、うんうんうん、なんか途中で何だっけなとか言って思い出してるんですよ、うん、ネタを。
それあのセリフじゃなくて、
いや多分セリフじゃないですね、ネタ思い出してんだと思う。なんだっけな、あそうだなんとかかんとかだみたいな言ってんですけど、いやなんだなんなんだよと思って、
うん、
なんか
謎ですね。
それを面白いと言ってしまうのはちょっとダメだけど、でも笑っちゃいましたね、うんうん、笑っちゃったけどすげえ点数は低くつけましたこれは芸ではないと。
あーそっか、
よく出てきたなの笑いですか。いやでも面白かったな、
うん、そうね、見る側になるとそうですね、分かることあるんでしょうね、うん、なんかいつもやっぱり出るっていうか 見せる側じゃないですか。
そうですね、うんうん、なんか多分世代の違いなのかよく分かんないけど、 なんかなネタの中にもう本当だから20代前半なんですよ、
うん、
ほぼ、
うん、
なんかねやっぱ SNS 系がすごい出てくる。
へえ、ネタの中にってことですか、
はい、インスタとか、
うんうん、あワードでね、
そうツイッターとか、
うん
はあ、なんか違うなと思って、
うん、
ですっごい思ったのが、うん、待ち合わせしてて、うん、誰かが遅れてくるみたいなのが一切ないですよ、うんうん、要はみんな携帯持ってるから、うん、昔って家電世代ってどっかで待ち合わせてそこに誰か遅れてきて何分待ったよみたいなってあるじゃないですか、うんうん、ないんですよそういう設定って。
遅えよみたいなのがないんだ。
はい、
え、
でもドラマでもなくないですか。もう
そうですね、
携帯でちょっと遅れるからどっかいて、
うん、分かった時間潰してるみたいな。
これって結構怖いですよね。そのすれ違っちゃうみたいなのもないし、
うんうん、
なんかなんていうか情緒というか、
うんうん
う
ん、
そういう風情みたいなものがどんどん消えていくよなと思って、便利になるに従って、
そうですね。どこでも連絡取れるからやっぱり。
なんかね、うん、ちょっとそれってどうなのかなとも思うけど。
なんか情緒もだけどおかしさも消えてっちゃう感じ
ですね。そうそうそう。
うん、
なんか。それってちょっとねいいのか悪いのかよく分かんないですよね、
うん、
だから今のその20代20歳ぐらいの、
うんうん、
友達の親を全く知らないっていう子が多いじゃないですか。
あ、家にね
そう電話かけたりしないし、はい、
うん、
だからすごいなあ、そうなんだと思って、
うん、
そういうなっていくんだろうなと思いますけどね。
そうですよね、あの家電で親が出ちゃったらみたいなのもできないわけじゃないですか。
そうそう、ね、うん、彼女と電話しててみたいなね、
うんうん、
こそこそ隠れてするみたいなのもないだろうし、
うんうん、
なんかな、
へ、
怖いですよね。
そうするとなんかまた上の人はちょっとその設定についていけないかもしれないし。
そうですね、
なんかその辺がね、
またそこ多分分かれ目なんじゃない
か、うん、笑いで。
僕なんかすごい思うのが、山崎がよく言うんですよ、うん、あのコンビニでバイトしてて、
うん、
道聞いてくる人がいて、
うん、
でいやそんなもん Google マップで調べろよって思わないって言うんですよ、
うん、
山崎が、
うんうんうん、
僕ねそれ思わないですよ。
うーん、
いや教えるだろうってコンビニに道聞いてくるって結構あることじゃないですか、
うんうん、
で山崎はよくなんかいや俺地元じゃねえしわかんねえよって言うけど、うんうんうん、働いてるとこの地図はある程度調べません、
ね、まあまあそうですよね、近くに何があるかとか。
そうそう、
うん、
いやだから僕ね、その感じが山崎山崎というかこの世代もそう思っちゃう人いるんだと思って、
うん、
人が人に何か聞いてくるって、
うん、
いうのはここの世代はまだちゃんとあると思ってたけど、
うん、
山崎それを言うんだと思って、
うん、それに対してなんでって思うんでしょうね、
うん、だから自分は聞かないから、うん、調べるから、
うん、
人が聞いてきたら調べろって思うでしょ
う。でもそしたら本当にでも作り方変わってきちゃうと思う、あの、ね、コントとかも。
そうそう、うん、っていうかでもそう道を例えばね娘が山崎の娘が道聞かれて、
うんうん、
いや Google マップで調べればいいのにって言ったら山崎は怒ると思うんですよ、
うんうんうん、
もうそれは教えてあげる、
うんうん、
でも自分はそう言う、
うん、
だから
矛盾
おかしいだ
してます ね、
いやだから怖いですよ、便利ってやっぱ怖いですよね。
うん、しなんか、あとその聞かなきゃ聞きたいけど聞けないみたいな、そこにちょっとなんか人間の そこ出てくるわけじゃない、感情の揺れというか、そこが面白かったりするところがなくなってきちゃいますよ ね全部。うん、
なんかな いい時代なのかよくちょっと分かんないんだよね。
ネタを作る上では、
うん、だから僕いやそのなんだろう普通に家とか住んでても、うん、家賃とかって大家さんに手渡しの方がいいんじゃないかなとかすごい思いますよね。
大家さんに触れる機会がなくなっちゃいますね。
そうそう全然、うんうん、とかねなんかちゃんと顔を見せて元気ですっていうのを、
うん、
そういうのあった方がいいと思うけどな。うん難しい無理なんでしょうけどね多分
この考えが古いって言われちゃうかもしれない。
古いんでしょうね、うん、いやそうだろうな、うん、あそうだあれなんですよ僕まあこれ配信いつかわかんないですけど、
うん、
来週、
うん、
なんかドラマの撮影に行くんですよ。
何のドラマですか？
それがあのツイッターで全然エキストラが集まらないっつって、
うん、
でそういう話題というかもともと原作の小説なのかな。
あの制服着るやつ、
あの夫のチンポが
入らない。あそうそうそうそう、あ大人で制服着てくれる人探してますみたいな。
あいや分かんないです僕。いやでもエキストラだから、
うん、あそれ私もなんか回ってきますよ、
はい、だからでこの間それをツイッターで見かけて、うん、ええー、と思って、うん、でも面白そうだから行きたいなと思って、でもまあ今日程とかも分かんないし、
うん、
とりあえずまあいいやと思ってたら、うん、その行き別れの、
うん、
行き別れた人たちっていう顔が似てる芸人でライブやろうみたいになって、うんうん、でそれで今度ブルマに会ったんですよ、うん、そしたらブルマが行ってきたっつって、
うん、
まあ、あいつあのチンコ謎かけやってるんで
そうかそのつながり
でチンポ関連で言ったんでしょうけど何だよ
すごいつながりですね。
いやでも自分であいつも応募して、 あ、うん、あいつも結構そうアグレッシブな人なんで、うん、で行ったんですよつって言って、うん、行ったのっつって、うん、でいや自分も行きたいなと思ってて、うん、って言ったらブルマがいや絶対行った方がいいですよっつって、うん、でそのライブ終わって次の日に僕メールしたら、うん、なんかあぜひ来てくださいみたいな。
へ
でなぜか昨日はあのブルマさんが来てくれて本当にありがとうございますって僕が俺に言われる、
うん、
本当のお兄さんだと思われてんじゃないか。
へ
そうだから来週行くんですよ、
ね、あれやっぱ結構タイトルがほら衝撃的だからっていうのありますけど、
ね、そういうイメージなのか、
ね、いやでも楽しみ。
そうだ子供と子役とか中高生あたりのエキストラが全然集まんないって言って、
う
ん、
まあタイトル的にね。
でももう難しいですよねそんな。だったらどっかの芸能プロがね、
うんうん、
協力してあげて
うん、うん、
そんなだって原作ちゃんとしてますもんね、
うん、結構話題になりましたよね。
漫画家とかもしてるんですか。
あそうなんですか。
漫画家さん、児玉さんのやつですよね、
うんうん、
そうだからいやちょっと楽しみだなと思って。まあエキストラですけど、うん、なんか
いやいや
そう撮影のね現場とかちょっと楽しそうだし、ね、
うん、
朝7時に足立区に行くんですよ
なんか労働者みたいです
ね。なんだろう。
へえー。
まあまあ。
うん。楽しみ。
いやーどうなんだろうな。
タイトルそのまんまなんですかね。
タイトルそのまんまなんですよ。
攻めてますね。
いやーでもその方がいいんじゃないですか。
まあまあまあそうですけど。
まあねちょっとまあまあ重い話ですもん。
うん、そうですね、
うん、なんかちょっとそこを歪曲しちゃうとねテーマ
タイトル変えちゃうとだいぶそうです
ねって感じですかね、うん、いやだまあちょっとね行ってどうなるか分かんないですけど、
うん
うん、楽しみだ。
そうそっか。
あこの間あれなんですよ これ聞きたかったんですよ、うん、突然ツイッターで DM ダイレクトメッセージが来て、うん、でちょっと質問したいことがあるんですけど、はい、つって、うん、で今その応援してる人に直接課金するっていうのが話題になってる、う
んうん、クラウドファンディングとかじゃなくてもっと軽いやつ、
もっと軽いやつ、ね、軽いやつですね、
課金、
うん、課金制度があったらいいんじゃないかって、うん、もう単純に応援したいイコール課金にして、でだからその人たちがバイトとかしなくても済むように、
ホストみたいだね、
そうでそのダイレクトメッセージくれた子も、うん、そういう制度を頑張って作りたいと思ってますって、う
ん、でまあ芸人さん応援するとか応援したいとバンドマン応援するとかね、
うん、でその子は芸人さんを、うん、我が好きで芸人さんを応援したいんで、うんうんうん、そういうシステムを作りたいなと、うんはい、高校卒業したら作りたいなって思ってるんですけど、うん、芸人さんからの率直な意見が聞きたくて、うん、どう思いますかって言われたん で、うん、で僕は本当正直に、うん、僕は反対ですと言ったんですよ。
なんで？
いやまあそれで助かって実際バイトっていう労力も減って、うん、で芸に打ち込めるっていう人もいるんですけど、うん、僕半もうほぼ大半がもう何にもせずにお金をもらえて、うん、やっぱ楽するだけだと思うんですよね、うんうんうん、だから芸人はいけないんじゃないかなと思って、要はなんだろう、どの職種ならいいとかよくわかんないですけど、うん、やっぱこう笑わした分の対価じゃなきゃいけないと思って、うんうん、だから何にもしてないのに応援したいからっつってお金が入ってきちゃうっていう制度ってあんまり良くないんじゃないかなと思って、
ああでもよくよく考えたら、うんうん、何クソみたいな気持ちもなくなっちゃうだろうし、
そうですね、
この生活から出したいとか、うん、そういうのがなくなっちゃうかもしれない。
そうだからなんかバイトしててこんな面白いことありましたみたいなエピソードもなくなるわけでしょ、うんうん、なんかそれって良くないんじゃないかなと思って、
そうね、やっぱ
その分の労力減った芸人が全部芸に打ち込むかっつったら、うん、打ち込まないと思うんですよね。
そうかも、なんかやっぱりそのバイト先とかで得たヒントとかもあってネタかけたりとかするだろうし、あと小峠さんみたくね、ああいう害虫駆除のバイトやってたっていう、うん、そういうのもあるだろうし、
あるじゃないですか、
うん、
いやなんか誰かがツイッターでつぶやいたんですよね、うん、直接課金する制度作ってくれよみたいな、
うん、まあ
そうだから、まあ応援したいっていうのはあれでしょうけど、
うんうん、
でもやっぱりね良くないかな。僕はだから僕はその制度ができても利用しないですねとは送ったんですよ。
へえ、かっこいい。
いやなんか単純に楽してるだけって見えちゃいますよね、まあ、楽してる人応援したいって思わないですよね。
そうですね、うん、言われてみたら、うん、まあそんな人のお金でやって、うん、そしたら相当求められますよね。
いや相当でしょ
う、うん、
で例えばなんだろう、もう株式会社みたいなもんだから、
うん、
要はその人たちは株主なわけでしょ、
うん、
でその人が例えば飲み行ってますみたいなツイッターあげたら、うんうん、はって思うわけじゃないですか、
うん、
それってちょっとなんか違いますもんね、
うん、
応援したいとかじゃないですもんね、
うん、
だからそれ難しいと思うんですよ。だから僕そのなんだろうな、楽して稼ぐ、いやとにかく稼ぐっていうのを念頭に置いてる人がちょっと違うかなと思っちゃってるから、
うん、
だから仮想通貨も違うしだから仮想通貨やってる芸人さんって面白くないじゃないですか仮想通貨やってるっていうの面白くないじゃないですか、
うん、
で仮想通貨で損した人って面白いんですよ、
うんうん、
藤崎マーケットの時くんとか、ね
うん
うん、やっぱ面白いんですよ、
うん、
損したことをめっちゃツイッターに上げてて、
ね、
あれめちゃくちゃ面白いんですよ、
う
ん、あれもまあ本人が面白くないと面白くならないけど、
うん、
で仮想通貨で儲けてる人っ って何にも面白くないじゃないですか。
そうね、
これ難しいですよね。うん、だからやってても構わないんだけど、うん、言っちゃいけないと思いますよねそんな人にやっぱり応援したいって思わないもんな。うん、
やっぱ頑張れって思わせる人ってそうですね。
うん、そうだな。だから実際あのロビンフットのオグさんとか、うん、本当にクズだし、うん、ずっとお酒飲んでるしずっと野球見に行ったりしてるけど、うん、常にお金ないからやっぱ応援したいって思うんですよね、うん、そこ大事だよな。やっぱ裕福な家の芸人さんって応援したくないじゃないですか。
そうですね、お金あるんだったらいいじゃん。
そう、もう実家に頼れよって思っちゃうから、うん、
し
それともだから課金制度は基本的にやっぱり単純にそのなんて言うんだろう、顔ファンと言われてる人たちをつけてる芸人さんの勝ちのシステムだから、単純にそんなに今と何が劇的に変わるってわけでもないと思うから、あんまり煽られてそういうシステムを作るのは良くないよなって思ったんですよ。
そういう流れがもうできてるんですね。でもなんか
そうですね、
だって応援したいんだったらライブ行ったりとかそれで十分
だと思うんですよ。そうそう、だから僕その人に言って、うん、そのいや課金したいんだったらそのお金貯めてライブ1回見に来てくれる方が嬉しいですよって言ったら、うん、そうなんか ありがとうございますみたいな感じだった、うん、その人がそうこれからそういうのを作るかは分かんないですけど、うん、面白いなと思って。
そうね、
ね、ちょっと面白かったっす。いや僕ね DM ねちょいちょい質問が来るんですよ
そうなんですね、
僕ご意見版とかじゃないんだけど、うん、この間もね絶妙ななんか、質問が来て、
はい、
これちょっと大人な質問ですけど、
うん、
その人がどういう立場なのかちょっとかちょっと全く知らないですけど、うん、北澤さんセフレについて見解を聞かせてくださいそう、うん、だこの人がどういう立場なのか知らないですけど、そういう悩んでるのかとかね、
うん
うん、うん、どういう見解か、
うん、
だか僕はそう相手に嫉妬っていう感情を抱かない肉体関係のある友達じゃないですか
って、うんうんうんうん、
でその相手が他の誰かとしたって時に嫉妬しちゃったらもうセフレではないんじゃないですかみたいな言ったら、ありがとうございますそれだけ
それだけ
すっきりしたのかよく分かんないですけど、
へ
なんで僕に聞いてくんだって思います
いそうだって思ったのまさかの
この人はいろいろ知ってるんじゃないか、
うん、一番遠い、うん、一番遠い
でも僕この見解はね合ってると思うんですよね。
あ、うん、
うん、
そうですね、うんうん、
なかなかね男女のあれで嫉妬しないっていうあれがねそういう関係があって
あってね肉体関係があって男の人はでもあれだけど女の人は特にそこで嫉妬が芽生えないって難しいんじゃないのかな。
そうですね、うん、女の人の方がなのかな。まあそっか、
よく女の人は霜で恋するって言うじゃないっていうぐらいそんなに感情がなくても一回関係持ってしまうとっていうね。
男の人はそうじゃない。
男の人は本当に割とドライなのもあるけど、
うん、
女の人はそんなに気持ちがないんだけど一回そういう関係持ってしまうと気持ちが入っちゃうみたいなっていうのは聞くけど、
ね、そうだな。まあそうか確かに、うん、僕もどちらかというと女性側だろうな。
へえ、
そもそも別にそんな思ってない人としないですけどね。
あ、まあまあそれはそうですね、うん、きっとね
っていうことだ、
うん、
でも結構撮ってますね。
そうですよ。
あ、まあそろそろ
山崎さんいなくてもこんぐらい撮れるんです
よ。山崎いないとちょっとあの大人なお話になるんですこうじっくり話す感じでね。
そう、また違う感
じ。うるさい笑い声とかもないしちょうどいいのかもしれない。
急に触れることがないですか、ね、
そうそう。だから山崎、普通のロビンソン使いとこう北沢眼鏡会がちょうど挟まってあるといいのかもしれないです。さあさあ、
そうですね、う
ん、まあこの辺に今日はしときますか。これ番外編ですからね、
うん、番外編、はい、あれはいいんですか、単独の話は。
あ、単独は、まあ、告知ぐらいで、うんうん、もう1ヶ月前ぐらいですもん
ね。そうですよね、うん、14ですよね、
はい、
う
ん、7月14で、今回はそのまあ本当に賞レースに向けてっていうあれなんで、もう本当に物販とかも一切なしで、もう本当にネタだけを見に来てくださいと言われたんで、うん、ね、ネタも10本ぐらいできたらなと思ってますんで、まあね、相方はお祭り行ってますけど僕は日々ネタを作り続けてるんで、ぜひ見に来てください。7月14日の、下北沢空間リバティで15時、19時、3時、7時の2回です。お願いしますということで、ね、まあ、告知はそんなもんかな。あと8月10日に TBC という東京舞台コレクションが3回目がありますんで、豪華なゲストもね、ブッキングしてますので、よろしくお願いします。じゃあまあ今日はこの辺で、あとは山崎が無事に帰ってくることを願って。まあでもまたやりたいですね。メガネちゃん、北沢会。
大人な会。
大人な会。じっくり話せる会。はい。以上、ロビンソンズ北沢とメガネちゃんのお話ラジオでした。